はい、始まりましたデザイン視点シーズン13の4でございます。
はい、
ワンデバイス編、ワンデバイス編、 iPhone 編、
iPhone 編、 iPhone 編、 The One Device という本を、
はい、
僕は少しずつ解説をしていくという、
はい、ま
あ、iPhone の暴露をしてって
、はい、
iPhone の暴露してってますけどね。
そんなシーズンの第4回でございますけれども、はいはい、今回は
今回は、まあ、少しちょっと本当の本当に、
はい、
iPhone 嫌いになるかも。いや、ここまでもちょっと
なるほど、
怪しい部分は、
まあまあまあ、
ただね、まあ、幻想がちょっとこう、はいはいはいはい、崩れてるというか、
そうですね、まあまあ、あの超かっこいいスティーブ・ジョブズのイメージから、
はいはいはいはい、
あれ、はい、口うまいやつかみたいな感じ
ね。で、今回はね、もう、はい、まあ、これ iPhone に限らずやと思うんですけど、
はいはいはいはい、
ほぼほぼ全部のデバイスに対して影響があることで、
はい、なるほどなるほどなるほど、
まあ、ちょっと、まあ、これあの The One Device をベースにお話しているんで iPhone という言葉はあえて使うんですけども、
はい、
原田さんにちょっと質問なんですけど、はい、iPhone に多く含まれる金属ですが、
はいはいはい、
金属ね、まあ、金属がいっぱい使われてると思うんですけど、
はいはい、
どんなところで採掘されてるかご存知ですか。
どんなところで、
場所で、想像してください。
直近の CM は月から石飛んできますからね。
まああの今のね、最新の iPhone15 でしたっけ、
はい、
あれまあチタンを使ってますからね、はい、月面っていうのはチタンがいっぱいあるんですよ、
はいはいはいはい、
なのでまあそういうイメージなんでしょうけど、
まあまあまあさすがにね、月で掘ってるとは思わ
ない
ので、は
いはい、とは思ってないですけど、
はい、どんなところで、
まあ、非常に重要ないわゆる希少金属を、
はいはい、
まあ、いろんなところで取ってるわけですが、
はいはいはいはい、
今日はそのある一つの町の話をしようかなと思ってます。
ほうほうほうほう、
はい、まあ、舞台は、
はい、
ボリビア。
ボリビア、
南米です。ブラジルの西側の、
はいはいはいはい、
非常にこう標高が高いエリアですね。はい、で古い植民都市ポトシ。
ポトシ、
はい、これはまあスペイン領やったんですね、
はいはいはいはい、
おそらくね。で、そこには、セロリコ山っていう山があります。
セロリコ山、
はい、ボリビアのポトシにあるセロリコ山、
もう響きが全然聞き慣れない、
はい、スペイン語なんですかね。
あ、はい、そうそうですね、
スペイン語で豊かな丘っていう意味らしいです。セロリコ、
セロリコ、はい
はい。で、まあ、そのポトシは標高が 4500m ぐらいです、はい、
うんうんうん、
すごい、まあ、富士山よりも高いところの、はい、町ですね。で、まあ、写真、ラジオでは写真をお伝えできますけど、はい、こういう、
結構しっかり、これ山の上にあるんですか。
こう標高高いところの上にこう、まあ、町がバーっとあって、奥に山がこう
さらに、ね、
富士山みたいな感じでありますけど、これがセロリコです。セロリコという山、
はい、
で、まあ、じゃあセロリコの山の話をしましょう、
はい、
14世紀中頃から、
はい、
地元の先住民インディオをスペイン人が徴用して、
はい、
この山掘れと、
うんうん、
金属出るからということで掘るわけですよ、うんうん、で別名人を喰らう山と呼ばれており、セロリコで取られる金属、はあ、主に銀です。当時の、
お、
まあ、当時のスペインって、
はい、
まあ、いわゆる世界中に植民地があるようなスペイン帝国ですよ、うん、で、そのスペイン帝国の財政っていうのを支えたと、
はい、
つまりだからボリビアのこの今年のセロリコで取った銀っていうのがスペインを潤したんです。しかも地元の先住民がやったこともないのに採掘をやれって言われてやってったと。
なんか体としては雇ってる、徴用したってね、うんうん、雇ってる感じ言ってますけど、
まあまあそうですね、
実質
細かいところはどうなんでしょうね。現代の話はこれから出るんですけど、はいはいはいはい、14世紀の頃はどんなその労働条件やったかっていうのはちょっとよくわからない、はいはいはいはい、
支配してたとか、
はい、でそれ14世紀中頃の話で、
はいはいはい、
16世紀には世界中で産出される銀の約 60% がこのセロリコから、
はい、
すごないですか。
すご
めっちゃ銀出るやん、
はい、
そうっていうね、
はい、
でそのおかげで17世紀には世界最大級の都市にまで、このポトシが発展するんです。
はあ、
うん、でその頃にはもう先住民ももちろん働いてるんですけど、スペインがアフリカから連れてきた奴隷とか、
うんうんうん、
スペインからの移住者とかで、まあ、16万人って聞くと今の地球規模で言ったらそんなに多く感じないでと思うんですけど、これ16世紀の話なの、
はい、
すごい人数ですよ。で当時のロンドンよりも大きい産業拠点になったそうです。だからまあ銀ですよ。その当時銀はまあほんまに文字通りの金のなる木やったわけですよ。
はいはいはいはい、はい、ですね、
はい、しかしまあ落盤事故、
うん、
もしくは採掘時の囚人ほこりですね、
うん、
を、吸い込むことによる肺疾患、あとは飢えとか寒さとかで鉱山の中でこれまで600から800万人死んだ。
万人
万人なまあでもまあ長い歴史の中でね、
はいはいはい、
亡くなったとされてる。
人を喰らう山。
人を喰らう山ですよ。
うわー怖っ。
人を喰らう山で、はい、これも結構すごい。でまあもちろん今でも取られてるんですが、まあ全盛期ではなくなってる、はい、
うんうんうん、
そのない理由は何でかというと、もう徹底的に掘り尽くされてるんです。もうだって14世紀でしょ、今21世紀ですからね。
だからもう700年くらい掘り、
めちゃくちゃ掘られてる。
単純計算で1年に1人は絶対死んでますしね、
はい、そんなレベルじゃないです。
あ、じゃあ1万人か、1年に1万人、
それで割ったらね、それで割ったらそうです
ね、ってことですよね。
はい、そうですね、はい、ということで、地質学者によるとセロリ湖は徹底的に掘り尽くされて内部構造は穴だらけ。
あ、
だ銀山といえど、
はいはい、
まあ、土の中に銀があるわけで全部が銀でできるわけじゃないんで、
あ、そうですよね、
穴掘ってったらいわゆるアリの巣みたいに中が空洞化していくんですよ。でどんどんどんどん空洞化していったら、まあ、何が起きるかというと、ポトシシを巻き込んで全体が崩落する可能性がある。
怖っ、
やばないですか。
まあ、確かに穴だらけです。そうジェンガみたいなもんですよね。
そうそう、もうだから構造が成り立ってないわけですよ。
ほう、
さっきのあの立派な山も、はい、中身詰まった山じゃないですから。
あ、スカスカない。
中もスカスカになった山です。
怖っ。
すごないですか、これ。
ちょっとの何かのきっかけで、
そうそう、
ドーンってなる可能性があるってことですよね。うん、
でも現在でも、約1万5000人がここで働いてるんです。
はい、
でもっとショッキングな出来事は、はい、話は、はい、そのうち数千人が子供。
はあ、
一番最小年齢は6歳。
はあ、
がこの山の中で働いてるんですって。
ほう、え、銀を掘るために
銀を、銀じゃないですよ。でも銀はほとんど取られてるんで、
銀はないから他の鉱物、
鈴、亜鉛、鉛、
うん、
あとわずかな銀です、
うん、
を求めて、そういう薄い壁を、うん、もう薄くなってるんですよ、うん、いろんな穴の、
うん、
さらにそこを削って削ってしてるんです。で、
はい、
まあ、こういうところで産出された鈴とかが、うん、言ったらこの iPhone とか、
はい、
いろんなスマートデバイスとかに使われているという事実のお話なんです、今日は。ほら iPhone 嫌になるでしょ。ジョブズがどうこうじゃないですかね。iPhone っていうかっていう我々のデバイスへの依存度と彼らの危険っていうのは非常に紐づいてるんです。
確かに、
そう、
確かに、
みんながデバイスを求めれば求めるほど彼らは掘るんです、日々のお金のために。6歳が
わ
ー重いでしょ、
わ
ーわーでしょ。さっきまで の, あのジョブズはみご説とか、まあ
ちっちゃいちっちゃい、
まあ、ちっちゃ い,
ちっちゃい
話的にはちっちゃい、
話がちっちゃい、
はい、だから結構だから、まあ今日はエシカルな話ですよね。
なるほどなるほど、はい。
でまあ、そんなセロリ湖も当然、まあ、はい、いわゆる観光ツアーみたいなことやってて、
うん、
ちょっと入り口から2キロぐらい先まで入ってみませんかみたいな、探検ツアーもやってると、
う
ん、怖いやん。でもやってると。
へ
ー。でこの、ブライアン・マーチャントさんというこの本を書いた人はそのツアーにも参加しており、はい、 まあ、その状況をレポートしてるんですけども、そのツアーのその前の週に、うん、働いてた子供が2人亡くなったそうで、でなんで亡くなったかっていうと、うん、お酒を飲んで、うん、帰り道が分からなくなって酔っ払って、うん、で山の中で凍死をしたんです。寒すぎて、
あと色々行かれてる。
そう、まあお酒を飲んで、これもでもお酒を飲まないとおかしくなるんですって。真っ暗なので、真っ暗の中で日夜働くわけですよ。だから穴入り始めてから掘るところまでもう掘り尽くされてるから、多分1時間とか穴蔵の中をずっと歩いていって掘って戻ってくるんです、トロッコとかでっていう暮らしをしてるんです。だからおかしくなる人には気付け薬として、これ後で話しますけど 96% ぐらいのお酒を飲むんです。でこの本には書いてます。すごないですか、
動揺している。
この本すごないですか。
なんかだ本当にって思いましたね。
そう、
そんな
すごないっていう、
90のスピリタス、
はい、本当に。でそのセロリコの観光ツアーするためにセロリコの山の入り口に行った時、まあ、売店があって、
はい、
その売店で、コカの葉と 96% の強いアルコールを購入して、はい、まあ、ちょっと硫黄の匂いがしてるんですけども、はい、そこに入っていくと、はい、山の中に、はい、で入り口にはエルティオっていう悪魔の像があって、
は
い、悪魔の像ですよ、
はい、
でそこの口にタバコとかコカの葉を突っ込んで、
はい、
で足元にビールとかをお供えしてから入るんですって。
ああ、悪魔にお供えして。
そう、悪魔おとなしくしといてくださいって言って入っていくんですよ。っていう世界だそうです。なんちゅう顔してんねん。ラジオで伝われへんけど、この原田さんの顔をラジオでお伝えしたい。
ちょっと引きつってました。
引きつってた。
みたいな。どうリアクションしていいかがわからない。なんか
すごないですか。
なんかダークファンタジーって最初言ってましたけど、
はい、ほんまにダークファンタジーでしょ。
なんか暗すぎません話。
そう。いやだからそらベストセラーにはならんっていう。だけど、あ、僕貴重な本買ったなと思いました。
いやなんかやっぱりその金属だったり使われてる素材を、まあ、服とかでもそうじゃないですか、まあね、結構ね過酷な労働環境の中で作らされてるみたいなのとかがたびたびね、うん、ファストファッションの中話題になりますし、なんかそういう流れの中で、うん、そのまあ綺麗事だけではないやろうなっていうのはもちろん思ってましたが、うん、
想像よりもね、
想像よりもなんか強烈な、
う
ん、
そう
話ですね。過酷っていうだけじゃなくて、なんかこのなんていうんだろう、
だから
もう感覚がおかしい。
そう、今日一日生きれたら、はい、もしかしたら銀掘れるかもみたいな気持ちで入っていってるわけですよね。
なんか今の2024年の話ではない
ですよね。ではないですよ。だからその本場にその昔のその16世紀とか15世紀とか、うん、何も変わってないん
です。ですね。
変わってない。
ほんまに変わってないですね。
変わってない。ただ埋蔵量はもうギリギリまで減ってるん で、
そうですよ、ね、
山全体が崩れる可能性があるっていう。
おお、すごいぞ。
そう。しかもこれ2016年の本なんで、はい、現著というか。なのでまあそっから
8年
ぐらい経ってるんで、はい、より壁は薄くなってるわけですよ。
でまた死者も、
死者も、
いやだからその年ね、なんかこれまでに何百万人と亡くなったって言ってても、うん、で僕も先じゃあ1年1万人くらい割ったらそんなもんすねとか言ってたけど、多分なんとなくその人数って昔めっちゃ多くて今はもう全然安全なんかなみたいな、うん、ふうに思ってたんですけど、
全然です、
全然ですね、
はい、ちなみにあの後でまた、言う部分があるんですけど、はい、セロリコでは2008年には60人子供が亡くなった、1年間で、子供の数ですよ。
それで
それで
その山で、
それで山で
いかつ、
そう、まあ、だからそうこの話のエンディングを言う、はい、先にちらっと言うと、はい、まあ、そういう人たちが掘った金属を、うん、使わせてもらってると、うん、ほとんどのデバイスは、うん、だからまあ iPhone に限らずですよ、うんうんうん、ほとんどのデバイスはそうなんじゃないかと、
なるほどね、
いうお話なんですけど、はい、まあじゃあちょっと続けていきましょうか、
はい
はいはいはい、ということで、まあ、悪魔にお供えをして入っていくんですけど、 結果的にこのブライアンさんも入って30分も入れなかった、うん、もうその空気がひんやりとしかも硫黄の匂いが混じって、うん、右も左も分からなくなるんですよ、真っ暗なんで。だからまあライトだけつけていくわけですけど、整備されてないんで、はい、で気狂いそうになって iPhone で助け呼びたかった。
そこはちょっとブラックジョーク入れてくるんですね。
そう入れてくる。
いやもうほんまでもそんなレベルですよね。
そんなレベル。
え、怖っ。
そうで、まずセロリコの採掘の事業自体は、ボリビアの国営企業がやってるんですけども、はい、それはまあ そこにいる人たちに給料を払ってるわけじゃなく、うん、掘ってきたものを買い取る仕組みなんです
よ。わわわわわわわわわわわ、そんな気はしてたけど、
そう
やっぱりそうなんですね。
そうだからまあ労働監視をしてるわけでも、労働監督をしてるわけでもなく、だからまあ子供がいっぱい働いてるんですよ
ってことですね。
で一応ボリビアは子供のその鉱山の違法、あの労働は違法なんです、はい。だけど、お金が必要やから、はい、そうしてる部分があって、例えばまあ、これはまあリスナーがめちゃくちゃ小学校とか中学校の子とかおったらいいなと思って言うんですけど、はい、学校の文具を買うためだとか、家計が苦しいから家計の足しにするためにお父さんの後を追って入ってっちゃったわけですよ。
はあ、
そう。しかもまあ別に特別な技術持ってなくても運さえ良ければいきなりそこそこの大金をもらえるわけですよ。
あ、まあそうですよ ね
大きい銀の塊でも掘ろうもんなら
ハワイオクバみたいな感じですよね。
そうだからまあお手軽にできて、で監視もなくて違法性もない、あ違法性はあるんですけど、別に罰せられるというか監督されてないので、まあ、ほぼほぼ罰せられることがないっていう無法地帯の状態で、しかもボリビアっていうのは南米で一番貧しい国の一つやと言われてる部分もあって、だから労働環境が非常に悪いという状況なんですよ。だからそれを僕はだからまあアメリカ企業がそれをやんねやっていうか、それそういうところの流通のそれを使うんやっていうことにと思ったんですけど、ね、なんかアメリカってそういうの厳しそうじゃないですか、ね、国としては。でもなんかそういう児童労働だった。もうちょっ とシビアな話を言うと、はい、まあ、工員の多く、フルタイムの工員って呼ばれてますけど、要はまあほぼほぼそこで稼いでるっていう、はい、作業員の平均寿命は40歳。その理由は何でかっていうと、軽肺症と呼ばれる肺疾患に侵されると。マスクもせんと、そんないろんな金属が入ってるところをガンガン掘って、ツルハシとダイナマイトで掘って、それもガンガン吸い込んでるんで肺がやられるんですね。だから40歳ぐらいで大体亡くなってると。
アスベストとかいうレベルじゃないですよね。
レベルじゃないですよ ねそう。でまあ、その今言ったみたいにツルハシとダイナマイトで採掘して、その土をトロッコで外に掘り出してっていう、何世紀も同じことをやってるんですけど、これなんでかって言ったら、もっといい効率のいい方法はあるんですけど、うん、それをやりたがらないですよ。なんでかって言ったら、そいつに仕事取られるからやりたがらない
です、うん。ああ、なるほどね。もうそれで生活を依存してる人たちがいる以上は、
だからまあ文字通り命を削って掘ってると。いうことですよね。
なんか
どうす
げえ悪循環。
そう。でも一方でアップルってね、
はい、
一回時価総額世界一にもなりましたし、だから結局そのまあ貧富の差っていうこともあれなんですか、かもしれないですけど、そのサプライチェーンの浄化というか、そんなんも多分この21世紀には、うん、何十年かかるか分かんないですけど、いろんな部分でそれをやっていかないといけないっていう、20世紀以前のものを考え直すタイミングなんやなっていうのは思いますよね。だってあまりに不公平すぎるじゃないですか。だって文具を買うお金を得るために6歳の子が山に入って、ね、危険なそんな作業して、しかも体も 健康を悪くしながらですからね、
うん、で片や日本の小学校では iPad が支給されみたいな話でしょ。
そう何が何だかですよ。
歪んでますよね、
はい、この辺を、まあ、我々も何かしらちゃんと考えていく責任があるし、まあ、こういうところに切り込んでいくのがデザイン視点では
ありますよ
ね。
いやこれ考えさせられますね。なんかガジェット好きとしては余計にね、
余計にね、あガジェットやっぱまあ大事に使うっていうのはまあもちろんだし、はいはいはい、アップルとかも、うん、ちゃんとこう回収システムやってるんで、うん、その彼らが掘り出した金属はまあちゃんとリサイクルをして、はい、もう一回使うと、
そうですね、
いうことはちゃんとやってるんですけども、にしてもやっぱりまあ新商品が売れれば売れるほど、はい、ボリビアの国営企業はもっと掘れもっと掘れとなってくるわけですから、はい、ということで、まあはい、まあ、なんでこのことが分かったかっていうと、はい、アップルの公開文書、うん、サプライヤー責任報告書という書類があります、うん、でこの取引先、その取引先が記載があることから明らかになっているんですけど、はい、アメリカの法律では、うん、例えばコンゴ、うん、アフリカですね、
はいはい、
コンゴっていろんな同じようにこう鉱物が出てくるんですけど、はい、それをまあいわゆる戦争によって産出させるというか、まあ、いわゆる紛争鉱物ですよね、うん、
はい、
例えば、マフィアみたいな人がいて、その人たちが、無理やり掘らせて、はいはいはい、取ってでちょっとしたお金を払ってみたいな、それで、例えば犯罪を犯したり麻薬を買ったりレイプをしたりとかっていうようなその資金源になってたりするんですけど、そういうことに、なるべくそういう鉱物資源、
はい、
紛争鉱物ですね、
はいはいはいはい、
使わせないようにするっていうための法律を2010年ぐらいだと思うんですけども、決まるわけですよ、はいはいはいはい、法律が制定されて、で上場企業は、
はい、
上場企業は自社商品に使用する、
はい、
スズ、
はい、
で僕この金属知らないですけど、タンタルっていう金属、
はい、
あとタングステンと金の出どころをリスト化することを、はい、義務付けたと、
うん、
いうことで、アップルはそれに対して同年リスト化を公言し、
はい、
2014年からは紛争鉱物を買っている精錬所のサプライ、はい、精錬所をサプライチェーンから排除することを発表、
はい、
でアップルもちゃんとやってるんです、
うん、
で2016年にはサプライチェーン全ての、
はい、
精錬所に定期的な監査の受け入れを合意させたと。
なるほど。
だからこれ監査受け入れへんやったら、うちはあなたとそこから商品材料買いませんよってアップルも言ってると。そう、ただまあそれはまあ紛争鉱物なので、
はい、
ポトシの、スズの話ではない。
そうか、
紛争ではない。
もっともっとやばいところのっていう、
ね、そうそう、というかまあポトシの問題でもあるっていうことですよね。
はい、
でまあこういうちょっと皆さんが危険な思いを、うん、向こうの、
うん、
ポトシの少年とか、
はい、
危険な思いをして、うん、作っていってる金、取っていってる金属なんですけども、はい、金属について、まあデザイン視点でもね、いずれ金属編をやる、
はい、
やってほしいというご意見が出てますけど、はいはいはい、ちょっと今日はまあそれのスピンオフじゃないですけど、この本の中にすごい面白いトピックが出てきてたので、はい、それをちょっと続けてやりたいなと思うんですけど、はい、iPhone ってどんな金属からできてるかって想像できますか？
正直あんまりよく分かってないです。
ですよね。だと思う。
だから今回でね、そのチタン、
チタンになった。
チタンになったっていうのですごい話題にはなってましたけど、はい、それ以前にどういう感じ？
ね、
うん。
だからチタンの前のメイン筐体はまあアルミニウムですよね。アルミ、僕が使ってる製品とかほとんどアルミ。
そうか。はいはい。
なんですけど、でサーフェスとかマグネシウムみたいなの使ってたりするんですけど、まあ天下のそういういろんな金属を使ってるんですけど、これってでもそうですね、例えば昔のガラケーとか思い浮かべてほしいんですけど、
はい、
昔のガラケーとかこんなに金属使ってなくないですか？
プラスチックでしたよね。
そう、うん、そうそう、でプラスチックは、
はい、
プラスチック編でもやりましたけど、はい、まあ、リサイクルできるし、で多分こんな危険な産出してないんですよね、割と、
はいはいはい、
してないはずなんです、
はい、
だからこの辺を俯瞰的に考えた時に、 金属ってほんまに安全なんみたいな見え方をしてくるわけですよ。
なるほど。もうこれ2、3年かけてのプラスチック編回収してる
感じ。回収してるでしょ。
あれ実はプラスチックの方がみたいな話ですよね。
そうですそうです。
あれあれ
みたいな、まあ、金属ももちろんねこうリサイクルっていうかこう、はい、あのスクラップしてもう一回材料化したりとかもあるんですけども、うんうん、はい、そもそも取られ方に問題ってないのかとか、うんうんうんうん、でもう一つはまあこれこの後出てくるんですけど、金鉱石、要は金を含まれている鉱石から金を取り除くときに、はい、シアン化物っていう劇薬を使うんです、はい、それもやっぱまあ体に良くないと超危険なものとされているんですね。まあ、ほんまに金属いいのかと。しかも熱かけないと溶けないので、それを加工するためのカーボンフットプリントを考えたら金属どうなのみたいな。
なるほどね。
だから何が正しくて何が正しくないかっていうことがもはや決めにくいわけですよ、
うん、
どっからどこまでちゃんと精密に見るかによって見え方がどんどん変わることなので、
確かに確かに確かに、
だから一方的にその脱プラがどうこうっていうのはやっぱり変な話で、
なるほどな、
うん、で今回だからその iPhone がチタンになって、
はい、
わあすごいっていうか、そのチタンの金属の値段もなんとなくそのアルミよりも高いなって分かるし、
はい、
加工がとにかく難しいし色付けもすごい難しい金属なのにチタンやるんやっていう、そのたった数十グラムは軽くするためにですよ。
わあ、なんとも言えないな。
しかも産出場所を変えてるでしょうか。アルミってやっぱ安くて、
はいはいはい、
そこそこ取れるんですけど、チタンになったらそうはいかないんで、だからどうなんみたいなね話ですよね。
なるほどね。
その月からみたいな広告やってる場合かみたいな話でもあるんですけど、まあとにかくそういうところで、じゃあ iPhone ってどんな金属かできてるのって話なんですけど、
はいはいはいはい、
この本ほんまに面白いなと思ったのは、
はい、
当時のなんか iPhone6、
はい、
新品を買い、
はい、
著者が、
はい、
ニューヨークの、うん、Apple Store で新品を買い、はい、それを箱から開けずにそのまま、
はい、
鉱物コンサルタントっていう仕事をしてる会社があるんですけど、そこに持ち込み、鉱物コンサルタントに iPhone6 に入ってる金属、
うんうん、
全部調べてくれという依頼をすると。でやり方はまず新品の iPhone6 の重さを計測して、
はい、
粉々になるまで粉砕、全部ですよ。そのままだからバッテリーとか爆発するんですけど、
はいはいはい、
もうかんお構いなしですよ。もうバンバンバンバン
バンバン
粉々になって粉々になったやつを物質ごとに分けて、
そ
で元素を特定するんですよ、特殊な機械で。っていうことをやるんです、
はいはいはいはい、
でそれがまあこの本のここに出てくるんですけど、
まあ、成分表が、
成分表すごい、
iPhone の成分表やばいっす
ね。 iPhone の成分表やばい。でもこれ見て、はい、めっちゃおもろいってなって、
はい、
すごいってなったんですけど。まあ、これ iPhone6 なので、ちょっとデータ古いですけど、
はい、
今のモデルはちょっといろいろ構成が違うんであれなんですけど、iPhone6 っていったら多分背面とかもアルミでできてたやつで、
はいはいはい、
今って背面とかガラスでできてるんですけど、
ああそうですね、今ガラスですね、昔そうですね、同じ素材ですよね。
そうそうそうそうなんですよね、はい、だからまあアルミの量が多いんですけども、うん、まあ、全体の 24% はアルミやと、
うん、
だけど僕はこれ思って、筐体に使用されてるんですけど、
はい、
筐体全体を支えてる、まあ、筐体って全体支えるもんなんですけど、うん、それから全体重量の4分の1しかないって、まあ、結構すごいなっていうか、うんうん、まあ、設計力がすごいなって僕は思いました。
へ
ー、もっと重そう、外装って、ね、だけどすごいなっていう印象はありますね、はいはいはい、もっとすごそうな感じが。ちなみに人間は体を支えるのが、まあ骨と筋肉だと思うんですけど、
はい、
骨の重量は多分ね全体の5分の1かな、体重の5分の1ぐらいが骨の重量、質量ですね。それもすごいっていう感じ、
それくらいのレベルってことですね。
そう、それぐらいのレベル、はい、
へ、
はい、ですね、
はい、
であと 0.02% はタングステンと呼ばれる、うん、 非常に比重の重い金属で、うんはい例えばこれってこう最近、まあ、今のやつでも昔のやつでもそうですけどこうバイブとかブー あのバイブってそのタングステンを動かして振動させてるからブーンって言うんですね。
そうなんですか。
そうい
やまあ何かしらは動いてるやろけど
タングステン
なんすか。
タングステンが動いて
る、まあ、だから何やってるわけじゃないんですけどなんかそれを、はいはい、タングステンが動いてんにゃ、
はい、今日の夜から居酒屋で言えますね
あタングステン動いてる
わ。タングステンそうあとはまあスクリーン用の電極とかに使われてる。でこれも先ほど言ってたコンゴとかで産出されると、
はいはいはいはい、
つまりまあ紛争鉱石、うん今は紛争鉱石ではもちろんないし以前からそうやと思うんですけど、はいはいはいまあ、その可能性があるような産地で取られているということですね。でバッテリーの材料であるコバルト、はい、コバルトも使うんですけども、はい、コバルトも、コンゴとかで産出されることが多いと、
はい、
であと金ですね。
金
ももちろん含まれた。だからいろんなデバイス眠ってるデバイスは、はい、ほんまにそのちゃんとデータを消して、はいリサイクルに渡すべきだと思うし、はいはいはい、なんか金とか取れる人は取って集めたら
確かに、ね、
金は入ってますからね
ってことですよね。
はい入ってる。だからこれがちょっと金の量は、全体の1万分の1ですね 0.01% でも 129g なんで全体が、
うん、
だから 0.0129g、
うん
金が入ってるわけですよ、
はい、その量がどういう感じなのか、まあ、僕全然イメージ湧いてないですけど
超微量でしょ
う。超微量ですよね。
でも金やからね、
はい、
超微量でもまあやっぱりまあその金銭的な価値は高いと思いますけど、はいはい、であとまあ、毒薬っていうか何ですかね毒素が強いヒ素みたいなものも 0.01g 含まれてるけども、まあ、これは危険性はないみたいですね、はいはいはいはい、であとガリウム
ガリウム
出ましたね。ガリウム
出ましたね。
ガリウム窒化ガリウム
窒化ガリウム、
アンカー編で出ましたけど、はい、ガリウムも含まれてて、はい、ガリウムって僕もあんまり詳しくないんですけども、はい、室温で液体化するような金属らしいです。
ほう、
はい、だからまあどういう状態で保持されてるのか僕も想像はつかないですけども、ターミネーターみたいな状態なんじゃないですか。
いやそういうことか。あの T2 に出てくる。
2に出てくるや
つですね。T2000 でしたっけ。
ちょっとわかんないですけど。はい、あれ
あのドロドロドロ
ってみたいな多分だからまあああいう状態のことなんでしょうね。室温で液体化する金属。でそれらはまあ主に半導体に使用されてるということですね。はい、でその他の希少金属などは合金などにも含まれる。つまりまあまあそうですね。いろんなその特殊な金属を使うと思うんですけど、はいはい、その特殊な金属を使うときには例えばアルミと何かと何かを混ぜてこういう材料にするよとか、うんニッケルを混ぜたりとかですね、うん、いろんなことをして、まあ、いろんな合金を作っていくんですけど、はいまあ、そういうものが入ってると。であとケイ素かっこシリコンですね、
うん、
シリコンは全体の 6%、 でこれは内部のマイクロチップに主に使われているんですよ、
はいはいはいはい。
でもっと大きい質量のものがリチウムとさっき言ってたコバルトとアルミニウムっていうのからバッテリーは作られてるということです。
はあ、めちゃくちゃ使われてますね。いろんな金属が。
いろんな金属。すごいですよ。この成分表。
は
あ、アルミニウム、ヒ素、金、ビスマス。ビスマスってあの知ってます？なんかこう玉虫色みたいな四角くこう結晶化されていく
全然知らない
知らないですか。
初めて聞きました。ビスマス
確かそんなんですよ。調べてみよう。結構ね僕ねビスマスの結晶欲しいんですよ。
かっこいい。
そう
かっこいい。
かっこいいでしょ。虹色のちょっともう自然となんかこんな感じで結晶化していくみたいな。
へーすげえ。
そうビスマス。これはビスマスも iPhone6 には入ってると、
うん、
で炭素、
はい、
カルシウム、塩素、コバルト、クロム、銅、鉄、ガリウム、水素、まあ、水素とかだからそういうのも入ってくるんですね、うんうんうん、元素なんで、
うんうんうん、
カリウム、リチウム、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ニッケル、酸素、リン、鉛、硫黄、ケイ素、カッコシリコン、スズ、タンタル、チタン、タングステン、バナジウム、亜鉛、 合計で 120g です。129g です。
すごい。で、鉱石コンサルタント、すご
い。鉱石コンサルタント、すごいですよね。
iPhone 粉々に砕いたらそれ全部わかる。
わかる。
すげえ。
はい。で、1台に含まれる、はい、当該元素の金額、だからまあこれかける、うん、市場相場を書いてるんですね。
はい。
で、それによると、金が一番やっぱり高くて、はい、1g あたり40ドルって書いてるので、はい、0.56 ドル分の金が iPhone6 に入っていると。これが一番高いですね、はいはいはい、うん、その次がコバルト。だからまあそういう希少金属がいっぱい入ったものです。めちゃくちゃ複雑な、
よう作ったし誰が考えたんやろ、ここにこれ使おうみたいな。すごいですね。
いやほんまにすごい。だからまあ、ね、僕もプロダクトデザインやってるので、はい、なんか材料選びちゃんと考えなあかんなっていう、
ね、いやそうですね、確かにね、う
ん、せめて自分が関われる部分をちゃんと考えないとなっていうようなことを考えさせられる感じでしたね、はい、1台の iPhone を生産するのにどれぐらいの量の土壌を、はい、採掘する必要があるのかを、コンサルタントが、はいはいはいはい、計算したと。
すごい。できるんですね。
129g の iPhone6 1台に必要な金属の量は、はい、34g、約 34g ですね。
うんうんうん、
でその 34g のうち 92% は、全体の 5%、うん、難しいですね。金属のうちの 92% は全体の 5%。のために掘り出される希少金属であると。だからまあ希少金属めっちゃ使ってますよって話なんですよ。
なるほどなるほど。
で希少金属をいっぱい使うってことは希少なので、よりたくさんの土壌、土を岩を掘らないと出てこないですよ、希少なんで。
めちゃくちゃ掘ったうちのほんのちょこっとだけなんですね、
みたいな話です。
使えるのは、
はい、なんですよ、
はいはいはい、
なのでまあ、ちょっとここは結構嫌味的に書かれ記載があるんですけども、はい、2016年までに販売された iPhone の累計は10億台、
うん、
鉱石量は3400万トンだそうです。
400万トン、
はい、
がどんなもんかも全く想像つかない、
想像できないでそれを1台あたりで割ると、
はい、
鉱石が 34kg、 だからその精錬されてない前の鉱石ですよ。銀とかが混ざった状態の石を掘り出す量が34キロ分掘らないとなんです、 iPhone1 台で。
34キロ掘ってやっと使える金属が1台分。
そう、
し
かもそれを何ですかね、まあ、洗ったりとかいろんなことするのに、100リットルの水が必要になった。だから1台あたり34キロの鉱石と100リットルの水が必要になる、
うんうんうん、
かつまあ金鉱石からさっき言ったみたいに金に分離するためにシアン化物っていう劇薬を 20.5 グラム必要とする、うん、それを10億台、 iPhone6 の時にまでに10億台生産したということですね。なんちゅう顔してんねん
いやなんか
顔が伝われへん、
なんかな
顔が伝われへんけど、
なんかこうあんまり偉そうなことも言われへんし、めちゃくちゃ恩恵受けてるんで。
そう、まあね、だからまあ簡単な話、まあ、大事に使わないと、はい、我々にできるのは大事に使うということではまずあるんですけど、もう一つはやっぱりまあ作り手がやっぱどんどんリサイクルだとかエシカルな方向にやっぱ流れていかないといけなくて、その時にまあその今のそのポトシで働いている人たちのその生活を何かしら多分誰かがちょっとずつ守っていかないといけないわけですよね。だからそれってでもまあ金属に限らずですけど、コーヒーだったりとかも今ってま
あ
フェアトレードってでも言われて久しいですけど、もともとやっぱ同じように植民地にしてたその場所にいた先住民とかにやらせてたりとか奴隷にやらせたりするわけで、それを要はまあ安い労働力でたくさん稼いでみたいな資本家みたいなのがいっぱい出てきてたっていうのがまあ20世紀までですけど、21世紀でもまだ名残はきっとあるんでしょう。それがだからちょっとずつ変わっていかないと その資本主義っていうとそれだけで済むかもしれないけど、そこにはもう完全に犠牲がいろいろ伴っちゃってる上でのバランスっていうことが理解できてないといけないわけで、
はい、
でまあ、僕らももちろんこうデバイス使ってるんで、その iPhone のことをね一概に叩けもないし、はい、僕らにはなかなかどうすることもできない話ではありますけども、まあ、ちゃんと意識としてこのことを覚えておくだけでも、まあ、全然違うんじゃないのって思いますよね。
いやーなんかちょっと身につまされる話ですねこれは。
そういうことなんですよね。なるほど。ということでね、このボリビアのポトシから始まり、
はいはい、
コンサルタント
鉱石コンサルタント
鉱石コンサルタントの精密な分析により、
いやー34キロ、
34キロってなかなかっすよね。
まあちょっとだから子供一人分くらいの岩を掘って、そうそ
うそう、掘らないとっていう、
ね、で 128g でしたっけ。
そう 129g ですね、
だけしか取れなくて、うん、
取れない、
100リットルの水使って、
そう
僕はこの後 iPhone とどう向き合えばいいんだろうかっていうちょっと動揺が。
で昔あの iPhone の筐体でプラスチックのやつ出とったじゃないですか、 iPhone5C。
ああなんかありましたね、
後ろつるっとした、
はいはいはいはい、
あれにしてほしい。
なるほどね、
全部プラスチックにしてほしい。
逆にね、
だって捨てないじゃないですか。
そうですね、しかも
使い捨てじゃなかったら僕プラスチックありやと思うんですよね。
落としても落としても割れないし、
そう、
何やったら修理も簡単にできるし、
そうそうなんですよね。しかもなんか背面のデザインも
確かに、
まあ、今確かに綺麗ですけど、ガラスなって、いやでもガラス落としたら割れるし、
だから結局カバーいるしとか ね、
でそのカバーつけるんやったら最初からそのカバーを外装にせえみたいな、
まあ、なっちゃいますよね、まあ、そこもだからジョブズのこだわりやっていう話でしたけど ね、
だからそのこだわりの上に こだわりはそのすごい犠牲の上にあるっていうね。あれデザインして終わる、大丈夫、最終回ぐらいの最終回ぐらいのなんかエモさになってますけど
いやなんかね、何なのかって感じですよね。本当に良きプロダクトとはとか、
そう、
ね、
でも絶対に、うん、これからそのリサイクルっていうこととか、はい、まあ、リユースとか、うんうん、そういう概念っていうのはもっともっと強くなっていくので、はい、まあ、プラスチックもそうですけど、はいはい、いわゆるバージン材と呼ばれる新しい材料よりも再生とか、はいはい、バイオマス系のことがまあ進んでいくので、なんとなくそういう世界からいくと、まあデバイス関連もいずれそのうち、うん、まあ、そういうふうなこう再生材を使わざるを得ないタイミングには来ると思うんですよ、うん、来るので、まあ、それの時に一応その、環境上はそれなりに良くなるかもしれないですけど、はい、この、ボリビアのポトシのセロリ港で働いてる方からすると、うん、まあ、仕事が減っていったりとかみたいな話になるっていう複雑さがあるじゃないですか。
そうなんですよ、彼らからその仕事を奪うことにもなってしまうかもしれないっていう、う
ん、だからそこをなんか、いやめちゃくちゃかっこいいシナリオを言ったら、はい、ね、アップルとかそのデバイスを作ってる人たちがそこになんか学校を建てるだの、うん、なんか還元をしていくね、うん、せめて子供が働かんでも済むように文具を提供してあげるだとか、
ね、違う形の、
そうそうそう、
なんだろうな、
全然なんかアップルのマーク入っててもいいと思うんですよ。でもなんかそれでもなんかそうやって何かしらそのフィードバックっていうか返してあげないと、
何かしらはしてるんやと思うんですけどね。いやこれはすごい、
そうすごい考えさせられますよね。
させましたね。
だって生まれた土地が違うだけでそんなに差出るのおかしくないみたいな。
いやこれちょっとこの部分だけでもいいから、ちょっとなんかネットフリックス映像化とかしてくれへんかな
確かに、
ね、
確かに確かに、
ちょっとでもなんかこういうことを知ってる人が増えた方が
ね。
だからで別にね、いや、うん、今はもう生活必需品なんでね、 iPhone とかって、
そうそう、
だからその使うことをやめることは正直やっぱできないとは思うんですよ。
そう、いやだからその使うことをやめるっていうか、はい、その、うん、そこのボイコットが答えじゃなくて、うん、
ですね、
まあ、あの使い方作り方だと思うんですよね、
はい、向き合い方を少しずつ変えていくっていうような形
です、うんうん、そうそうそうそう、 いやなんかほら新商品出るごとにめちゃくちゃ買えるパターンもあるじゃないですか。
あります
その時にこうデバイスをちゃんとまあリサイクルに出してて、まあ、そのリサイクル側のサプライチェーンっていうか、そういうのもちゃんとできないといけないし、アップルってほら最近かな、やっとなんかちゃんと分解しやすくなってリペアができるようになったみたいなこと言ってますけど、いや昔の日本企業のやつは全部リペアできたし、ネジで外せてみたいな、そういうのとかはやっぱりまあ僕は特にそこの関わる側の人なん
で、
できるだけやっぱそういうのはでしていけるようにね、まだまだですけどしたいなっていう気持ちがありますよね。まだまだ
まだまだ
ザ・ワンデバイス続いていくんですけども、はい、次は、はい、まあ、マルチタッチの話の続きをするか、皆さんがお悩みの、はい、iPhone の、ガラスについての話、はい、
お非常に興味深い
みたいなところで、はい、いきたいなと思います、
は
い、
じゃあ今回はこのあたりでということで、はいはいはい、次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。